86、地域が主役のまちづくり、地域サポーターの紹介、障害学習課、内戦631、学習支援、子ども大学富士見実行委員、小栗智美さん、鶴瀬西在住。小栗さんの写真があります。多くの方との出会いに感謝。娘を出産して間もない時に、広報誌で子ども大学富士見の実行委員募集記事を見つけました。早速応募しようと思いましたが、初めての育児、そして実家が遠く、親や姉妹に頼ることができない状況で、心身ともに余裕がなく断念しました。娘が3歳になった時、また広報誌で募集記事を見つけ、勇気を出して応募しました。富士見市の場合、子ども大学は実行委員会で運営されています。委員会では実行委員長の岩村先生、淑徳大学教授をはじめ、各方面で活躍している方々がアイデアを持ち寄り、子どもたちに学校では学べないことをという意気込みのもと、熱い話し合いをします。また子ども大学に欠かせないのが、当日班ごとにファシリテーターとして入ってくれる淑徳大学の学生スタッフの存在です。初めて会う小学校、学年の違う児童同士の緊張をほぐしながら進行をしてくれます。今春、年長に成長した娘と私は、実行委員3年目の子ども大学富士見の開校を楽しみにしています。毎年、良い緊張感の中で子ども大学の運営に携わることができ、とても充実しています。興味のある方は、実行委員会に参加してみませんか？当日の運営だけでも構いません。参加をお待ちしています。子ども大学富士見の講義風景、うどん作りの様子の写真があります。87、手話で楽しもう。問い合わせ、障害福祉課、内線327。手話言語条例制定イベントについて。2月2日にきらり富士見で条例の制定を記念した彩の国手話フェスタ2017を開催し、500人を超える方の参加がありました。基調講演では、全国の市町村で初めて手話言語条例を制定した北海道石狩市の田岡勝介市長が、アイヌ語の使用を禁止されて文化が衰退したアイヌ民族を例に挙げ、手話も言語の一つであり、条例がなくても多言語多文化を当たり前に認める地域社会に成熟してほしい。手話は車椅子を提供するような福祉サービスではなく、言葉としての普及が大事と語られました。続いて対談では、手話言語条例で何が変わる、何ができるをテーマに、石狩市長、県障害者福祉推進課長、三好町長、市障害福祉課長、朝霞市障害福祉課長、埼玉県聴覚障害者協会代表理事を対談者に、全日本ろうあ連盟事務局長久松光二氏の司会で、各自治体での取り組みをもとに今後何ができるか話し合いました。また手話による文化芸術の発表として、坂戸老学園寄宿舎太鼓サークル小鳩会が和太鼓演奏、手話ダンスグループインスパイアがそうだ埼玉手話バージョンなどのパフォーマンスを披露しました。市では今後もこのような普及啓発の取り組みを続けていきます。下記に掲載の写真から AR 動画が見られます。AR 動画の利用方法など詳しくは市ホームページをご覧ください。 QR コードがあります。今月の手話、映写機マークがあります。写真です。写真は2つの言葉を手話の動作で表しています。緑、手のひらを自分の方に向けて、指先を広げた両手を胸の前で草をイメージして 左右交互に上下に動かしています。桃。桃の実を包み込むような形に両手を合わせ、胸の前でゆらゆらと左右に揺らしています。手首を動かすと書いてあります。写真終わり。